クリエイティブに人生をデザインするヒント、アートオブライフ研究家、ライフコーチの日比野恵子です。この番組では、自由でクリエイティブに生きたい女性のために、ライフキャリア、クリエイティビティの視点と理論から人生をデザインするヒントをお届けしています。これからの自分を生かした暮らし、働き方、子育て、移住に生かしていただければ嬉しいです。今日は高知の山のアトリエでお仕事ずっとしてたんですけど、今って便利ですね。私の仕事の場合は講座の準備だとか、メディアの準備だとか、作業とかね、そういうものを遠隔で、小豆島にいるデザイナーさんとか、名古屋のね、アシスタントしてくれてるスタッフさんとか、東京にいるマーケティングのコンサルの方とかとつながってやってるんですけれども、こんなにね、田舎にいても全国地域の人たちとつながって楽しい仕事ができるって本当にいいことだなって思いながら楽しく仕事してました。皆さんは今日はどんな一日を過ごされたでしょうか。さて、今日も質問いただきました。神奈川県の M さんから。子供が小さいうちは子育てを中心に暮らしたいと思って仕事はせずにいます。贅沢ではありませんが、生活もできるし満足しているのですが、パリパリ働くお母さんが周りに多く、優雅だねとか働いた方がいいよと言われるたびに、私は変なのかなって思ってしまいます。自分の軸を見直し、この先の道を考えるヒントを教えてください。はい、ありがとうございます。一旦子育てのために仕事を辞めて、今は専業主婦っていうことですね。こういう悩みって専業主婦ならではの悩みかもしれないですね。私の立場としては、自分自身はお仕事も好きなので楽しんでやってるんですけれども、その一方で家庭も大事だなって思ってます。人それぞれどんな風に働いたり家庭のことしたりって、バランスも価値観も違うと思うんですけれども、その人にとって一番これがいいっていうものをしっかり作っていくっていうのが人生にとっては一番いいと思っていて、そのためのサポートをライフコーチとして行ってます。主婦ってね、捉え方変わってきましたよね。昔昭和とかだと専業主婦って一般的でしたよね。それは高度経済成長とか終身雇用制とかがあったっていうのも大きかったと思います。今はね、そういう時代が変わって、経済的に男性一人の収入では厳しいっていう世帯も増えましたし、あとは女性活躍の推進とかね、人材不足もあって、そういう流れが大きくなってるのかなって思います。主婦の方に聞いてみると、やっぱり最近は幼稚園に子供を通わせていたとしても、パートとか社員で働いている方も少なくないみたいですしね。そういう周りを見てると、私も早く働かなきゃいけないのかなとか思って焦るんですっていう声は意外と聞きます。この専業主婦の人に対して、じゃあなんでわざわざ働いてない方が変だよとか言う方ねみたいな、ちょっとね、嫌味っぽいことを言ってくるっていうのはね、なんでかなって思うんですけど、これってちょっと、なんで結婚しないの、結婚ってこんなに最高だよって独身の方に聞かれてもないのにわざわざ言う人とも共通する心理があるのかなって思ったりします。心から満足している人はあんまりそういう言い方しないんじゃないかなって思うので、ある意味、まあ、言われてイラってするっていうのは普通のことだと思いますよ。そもそもみんな働くべきかっていうと、働くことを選ばない人もいるし、選べない状況の人もいますよね。子供との時間大事にしたいとか、家庭のことを大事にしたいって考えた結果、働くことを選ばない人もいていいと思いますし、また 心身の問題で働けない方とか、お子さんの持病とか障害のサポートしなくちゃいけないとか、ご家族の介護があったりとか、条件的に働けない方っていうのも多くいらっしゃると思います。人にとやかく言っちゃうっていう人の言葉の奥には、もしかしたら私だって働きながら子育てするの大変なのにとか、できるものなら働きたくないっていうしんどさとか辛さがあるのかもしれないですね。その対処の引き出しっていうのを増やしていくといいかなって思います。例えばわざわざ、そういうことを話さなくてもいい人には話さないとか、あとは自分の生き方に対して踏み込むようなこと言われた時にはスルスルとか、むしろ自分の意見言った方が精神衛生上いいっていう場合はさらっと言ってみるっていうのも一つかなって思います。相手によってね、こういうとこはちょっと嫌なんだけど全体的にいい人だからお付き合いしたいとか、いろいろあると思うので、適切な距離を取りながら調節してみるっていうのもいいかもしれないですね。今日の問題なんですけれども、誰に何て言われたとしても自分の軸、自分はこれを大事にするんだっていうことをしっかりとしていると、あんまり揺らがないと思います。まずおすすめしたいのは、自分の選択に腹をくくるってことですね。専業主婦だけじゃなくて、例えばフリーランスとか私のように独立起業とかしている場合でも、やっぱり周りには自由でいいよねとか、人間関係選べていいねみたいなこととかよく言われるんですよ。私たちこんな大変なのにねみたいな人にはいい面しか映らないのかもしれないですね。でもその分引き受けてる面もある。例えば経済的な保障とか安定ってないですよね。儲かる時もあるけど全然儲からない時もあるので、それも引き受けてるし、あとは上司もいないのでちょっと相談ってこともできないんですよね。自分で考えていつも判断しなきゃいけないし、相談したい時は有料で人を探していくっていう必要もあるし、責任とかもね、良くても悪くても売り上げがどうでも全て自分に返ってきますし、引き受けることになります。でもその代わり時間とか場所の自由が選べたりとか、あと自分の価値観を仕事の仕方とかあり方に反映していけるので、それはすごく楽しいですね。あとやっぱり人間関係は選べる、いい人と仕事しようって決めたらできるので、そういう意味では選択の余地って広いなって思います。他に会社員の方であれば、その月の売り上げに関わらずお給料って決まった額が振り込まれますよね。でも反面やっぱり組織なので上司の方の指示には従うっていうのが必須だし、人間関係もなかなか選べない、自分の思い通りの仕事とか働き方がどうしても選びづらいっていう部分があるっていうのが大変なことですよね。こんな風に誰であっても、主婦でもフリーでも独立起業でもサラリーマンでも、立場によって引き受けているものって誰しもあると思います。それを踏まえて自分の選択に対して腹をくくるっていうこと、これができてくるとすごく楽になるんじゃないかなって思います。今回のご質問の場合は、自分の自己を見直すためにちょっとステップも考えてみました。ワークをねご紹介しますね。1番目、専業主婦の良い面と負の面を書き出してみるです。例えば良い面って何があるでしょうね。人によると思うんですけれども、時間に余裕があるとか、与えてれば子供のことで休む時お願いしなくちゃいけないとか、謝ったりすることもたくさん多いんだけど、融通が効くとかね。他には家事とか子育てにある程度エネルギーが注げるとか、この面としては経済面の心配、老後資金とか心配ですっていう方もいらっしゃいますよね。あとはビジネススキルの不安、時代の変化によって今ってすごい技術ってどんどん変わっていくので、求められるスキルについていけないんじゃないかって心配されている方も多いですね。で、再就職への不安、 とは離婚した時のリスクとか DV モラハラがあっても別れにくいっていう難点がありますね。このようにご自分にとっての良い面と負の面を書き出していただいて、そしてそれを見て主語を自分にして自分なりの答えを出していくっていうことをしてみてほしいんです。自分はこれを大事にしたいとか、自分はこうしたいとか、自分はこれを選ぶとかですね。これいい面だけじゃなくて、この面に心配があるときも、主語は自分であるっていうことが大事です。それによって自分のね、軸というか主体性を持って生きていけるので、不安が出た時には誰がこう思ってるのかなって確認してみてください。誰々さんがこう言ってるからって言っちゃうと楽なんですけど、実は自分が心配していたり、自分がこれを不安って思ってたりとか、自分が焦ってるっていうことたくさんあるんですよね。それならそれでしっかり自分のことなんだなって認識することも大事かと思います。なんとなく不安に思ってると不安ってどんどん大きくなっちゃいますし、対策も打てないんですよね。良い面とか悪い面、両面見た上で自分が選ぶことに最善を尽くす、それによって現実にできることとか納得感も全然違ってくると思います。最後に不安に対してできる具体的な準備を考えていく。例えばスキル面で心配だっていう場合だったら、じゃあ今からできることは何かなって考えてみてください。例えば在宅ワークでスキルを磨く、スキルアップのための講座とか学びには定期的に行っておくとか、働いてた時の人脈は大事にしておくとか、これからも作っておくとかね、そういった何かしらあるということをしっかり考えてやっていくっていうことですね。で、最後に役割ってライフステージによって変わっていくっていうお話をしたいと思います。20歳とか30歳、40歳、50歳ですね。そういうライフステージによって役割って変化していきますよね。子供の年齢によって手間がかかることも違うし、エネルギーかけるところも変わっていく。今は子育てで手一杯であっても、育った後は今とは全く違う時間とかエネルギーの使い方になっていくと思うんですね。スーパーっていうキャリアの著名な理論家がいるんですけれども、彼の言葉にこんなものがあります。紹介します。キャリアとは人生のそれぞれの時期で果たす役割を組み合わせることで自己概念を実現しようとする試みである。例えば私たちは子供であったり学生であったり家人だったり労働者だったり家庭人だったり、様々な役割を小さな頃から死ぬまでしているですよね。今は親であって家庭人である役割っていうのが大きいかもしれないんですけれども、この割合って10年後20年後になってくるとどうでしょう。全く変わってくると思います。子供が手を離れたらもうちょっと労働者としての割合を増やそうとか、資金面で頑張ろう、もうちょっと地域のことしようとか、ライフワークもやってみようとかね、こんな風にシフトしていく時期っていうものを把握して準備していくっていうことも大事なことだと思います。これを分かっていないといきなり定年とか子供の育ちっていうものに直面しちゃってアイデンティティクライシスになる人もいます。私の講座でもこの変化具体的に明確にするっていうワークショップしてるんですけれども、これを経て自分がどんな風に時間軸を入れると変わっていくのかが分かったとか、自分の価値観と人の違いが分かって楽になったとか、納得感を持って今は焦らずに子供にね集中しようとか、ここは手放そうとか、ここは準備していこうって思えるようになりましたっていう声もいただいてます。そんな風にね、ある程度そういう見える化をして安心して割り切って今は今を集中したり注力するものをしっかりと大事にしていくっていうのも大事なことかなと思います。今って本当にずっと続くわけじゃないので、変わるっていう前提でシフトしていかれるといいんじゃないかなって思います。では 最後に今日のポイントです。自分の軸を見直し、それに沿った人生を作るために。1、自分の大事にしたい選択の良い面と負の面を書き出す。2、自分を主語にして両面を受け入れる。自分で決める。3番目、不安に対して具体的な対策を考える。4番目、時間軸に沿った自分の役割の変化を把握する。この4つのステップ、ぜひ取り組んでみてください。今日もいろんな方向から見てきたんですけど、やっぱり思うのは、それぞれやっぱ大事なものって違うんですよね。それが価値観だったり美意識の違いだと思います。人のことをね、あんま否定するよりも、自分の人生しっかり作るってことを注力していくっていうことが一番大事なことなんじゃないかなって思います。自分にとってかけがえのない一つだけの人生、大事に作っていってもらえたら嬉しいなって思います。いつも応援しています。もっと詳しく知りたい方、ご自分の素質、能力、興味、経験などを本格的に読み解いて、これからの方向性を見定めたい方、ライフステージによって変わっていく自分の役割を明確にしたい方は、日々の講座へどうぞ。講座やイベント情報はメルマガでご案内していますので、ご登録ください。それでは今日も良い一日を。日々の稽古でした。